まゆみろです。
まよちぃです。
その時話したいことを気まぐれ不定期に配信していく放送、
何も考えずふわっとトークしていきます。箱、はい、ということで、今回は不思議遊戯第24章25章です。じゃあ早速やっていきますね、
は
い
は
い、
で今回野田さんでね、よろしくお願いします、
はい。うん、まあね、前回、うん、苦闘国、隣の国のね、苦闘国の清流の密偵が、まあ、宮家たちのいる江南国、この朱雀七星子の中に入り込んでいて、まあ、それを知らないみんなは朱雀召喚の儀式を行おうとしているというところで終わりました。で、そんなね、今召喚の儀式を行おうとしている江南国の宮廷の前に一人の謎の少年が立っている、あの馬車を走らせていた少年ですね。
うん、
誰なんでしょうね。
かわいい。
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 そして、うん、ついに朱雀召喚の儀式開始。
来たー。
中央にね、大きな火、そしてその前に巫女、宮家ですね、
うんうんうん、
でそれを囲うように朱雀の七星子が並んでいます。
はあ、エモい。
エモい。この風景だけでエモい、
うん、
で巫女はね、まあ、呪文祝詞をこれでつぶやきながら儀式を行うんだけども、
はい、
うんうん、この呪文はね、もちろん当時覚えたし、
覚えたね、
うん、この物語の最後を迎えるにあたりとても重要なね、祝詞になるから覚えたし、
早いよね、もう最終回のそのワードが出ただけでもうああって書いてなるからね。
見える、新宿が見える。
新宿ではない、うん、
まあね、その呪文を唱え、
うんうん、
そしてそのね、くべられた火の中に朱雀の詩人天地書を放り込みます、
はい、
うん、さあいよいよ朱雀の召喚、
はい、
現れるのかなと。
ましたよ。
でも
ましたよ、
うん、そう、現れない。
なんでや。
、うん、でもみんな、え、なんでってなってると、ここでなぜか急に笛を吹くチリコ、
あ、うん、
するとですね、全員頭を痛がります。もう聞いてられないんですね、この笛の音を、うん、で、まあ、なぜこんなことをするのかと、ここで初めてみんなの前で名乗るんですね。自分は朱雀七星子のチリコではなく清流七星子の網星だと。絶望、
うん、ね、やめてよ、一緒に旅してきたじゃん、やめてよ、
来たじゃない。で、この網星が吹く、でもチリコとは呼びません、この網星が吹く笛の音で、もう今にもみんなぶっ倒れそうなんです。もう頭が
そうね、あの技えぐいからね、網星のね、
うん、やめてほしい、マジで、
うん
うん、もうみんな倒れそう。そんな時、網星の笛とは違う音色が聞こえます。
あら、
その音色のおかげで笛の音色が崩され、全員元に戻れます。
うん
うんうん、まあね、そしてそのまま網星はですね、やべっつって、あの町に逃げます。
あ、そうね、
うん、でそれを追う玉褒め、タスキ、宮家、チチリ、
そうね、待てっつって言って、そりゃそうだな、
そう、うん、で追い詰められた網星はですね、こう濁流の川がある橋の上に立ってたんだけども、その橋がちょっと崩れて、うん、落ちそうになっちゃうんだね。
いや、いや、
でそれを危ない、宮家がね、その網星が持ってた笛を掴んで助けようとするんですけれども、ね、うん、網星は落ちていってしまいます。だからこの時の網星の顔、うん、
ね、宮家にさ、あんなに優しい音色吹ける人でしょって言って言われた時、
うん、
あ、ダメ、
もう、あんなに綺麗な笛の音が吹けるんじゃない、要はファイト一発みたいな形になってるわけ。
そうね、笛を握ってね、
うん、そう、その笛で人を傷つけたくなんかないはずでしょ言われた時に、
やっぱりね、宮家本能的にね、やっぱ分かる子だからね、いい人か悪い人かっていうのは、ね、
そう、うん、でそれを言われて網星がさ、ハッとして、うん、その後優しく微笑んで自分から笛をから手離すんだよね。
そう、だから自分で落ちていくのを選ぶ、
うん、そう、もうここはね、この時もんって思ったし、うん、だから先を知ってるから余計に思うけど、
う、
ね、でも知らなくてもあって思うんだよ ね、
ね、知らなくても
ここね、
本当はこんなことしたくない優しい人って、もう疲れちゃったってことみたいな、なんか
そうなるんだよね。
さあ、もう涙っていう、
涙、 そう濁流の川にね落ちて流されていく
涙、
うん、網干し、まあ、元ちりこですね、同時刻網干しの双子の弟巣干しは、うん、この兄の気配が消えたことに気がついて、まあ、彼が亡くなったんだっていうことが分かるんですね。
双子だからきっとその感覚は鋭いよね。
網干しを探しに追っかけてたみんなも笛を持ってね、まあ、宮川が笛を持って、うんまあ、宮廷に帰ってくるんですね、うんうん、今の流れを、ねまあ、あんなやつね川に落ちて自業自得だってタスキは言うし、うん、でも死んでよかったなんて言えないと気がつかなかった自分たちが甘すぎたのだっていうほとほりで根っからの悪い人じゃないよとあんな綺麗な音色吹けるはずがないって言って泣く宮川ですね。優しいんだねこの二人、うん、でも、ねもちろん優しいなとは思うけどタスキの言い分ももちろんわかる、うん、
すごくわかる、
うんうん、だって仲間っていうものに一番こう絆とか一番こう考えてるのがタスキじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだね、うん、そう他の自分にとって他の仲間に対しての裏切りもやっぱ許せないからね、
うん、そうそう許せないっていう気持ちもわか
るよね、
うんうんでまあ、そこにね僕もそう思いますと彼の笛の音色には少し迷いがありましたっていう声が聞こえる
この可愛らしい優しい声は
振り返るとそこにはですね先ほど宮殿の前にいた、まあ、馬車走らせてた少年ですね。で彼は草笛でねさっきの網干しの笛の音色を乱しましたと、うん、そしてよく見るとその少年の足にそう朱雀の字
鳥肌
この少年こそ本当の朱雀七星子本当のちりこ本当に13歳のまあ、めちゃめちゃ天才ではあるんだけど本当に幼い子供なのよ
子供です、
うん、少年とまでいかない、
うん、子供子供、うん、
で我々はチリコを見ると無条件に涙が出てくる
前田びっちょびちょ今
もういろんな思いが馳せてチリコを見ると涙が出てきちゃう
喋るたびさもううるっときちゃった本当に、
ね、だからこの本当のね朱雀七星子のチリコこのね幼い少年のチリコっていうキャラクターの素晴らしさもあるしそこで泣いちゃうっていうこともあるしだこの CV をやられてたのが川上智子さんだからなんかもういろんな思いが出てきて
もう川上さんのこと本当に大好きです
やめよちょっといいからまあもうね川上さんの話をしていたいんだけれどもそうだ、ねうん、で本物のチリコがね網干しの音色には迷いがあったっていう発言もあったし、うんうんうんうん、さっきの表情からもそうだけど元チリコだから網干しは根っからの悪じゃないんだろうなって心からここで思うんだよね要は苦しめようと思ってた笛の音色にすら
優しさ
これでいいんだろうかっていう自分の葛藤とかっていうのが出てたわけだから、
ね、いい人たちだってね、うん、
そうなんですよでまあそんなこんなね話をしてるんですけど、うんうん、まだこの詩人展示書をぶち込んだ日まだ燃えてるんですギリ、うんうんうんま、今なら間に合うんじゃないって
あ、ね、ワンチャンね、
うんうん、ワンチャン間に合うぞ急げって言って本当の朱雀七星子で
そうねみんなで揃ったところで、
うん、そう儀式を続けます、う
ん、祈ってみる朱雀現れてと、
うんうん、そして火の中から現れたのが朱中家ババア元井タイツ
やだひっくり返っちゃうじゃんみんな
まあね朱雀ではなく、うんうん、タイツくんが出てきてしまった、うんうんうん、そして、
う
ん
う
ん、
怒ってるね
詩人展示書を燃やしてしまったから、うんうん、もう永久に朱雀を呼び出すことはできないとめっちゃ怒られます
そうね、うんバカモンガーと、うん、愚かモンガーと、うん、
でも方法がね一個だけあるよと
さすが砂掛けばば、
うんうん、だけど、うん、今までとは比べ物にならないくらいきつい試練になるよと、
うん、またそうね、うん、
それでもやるかと聞かれて宮川は力強くやりますとそして今まで傷ついた人励ましてくれた人のためにも私は朱雀の巫女なんだから。
ててていやー、宮川強くなってきたな。
だから初めてこの世界に来て、うん、皇帝陛下にね、うん、朱雀の巫女になってくれないって言われた時に、
ね、帰ろうってい
う、すごい軽い気持ちでね、ああやりますやりますって言った時の気持ちとはもう大違い、うん。心の底から自分のなすべきことが分かった上でのやります。ここはね本当にねかっこいいなと思った宮川が。
そうね。このやりますって一言いいよね、うん、すごくね。あ、うん。すごい成長したっていう、ね。
思った、思った
感じるよね、
うん、そしてですね、タイツくんはね続けて言うんですね、うんうん、じゃあ北方にある北韓国、これがね玄武の国なんですね、うん、だまあ朱雀の国があります、青龍の国があります、で玄武の国、
うんうんうんうん、
でこの国に奉納されている新座宝というものを、
新座宝、うん、
はあ、来た、覚えてる、みんな新座宝、
そう新座宝、リピートアフターミー、新座宝、新座宝
でこれをね、この新座宝っていうものを玄武の国に行って手に入れなさい、行かないで、
行かないでダメ
北韓国には行かない、
行かないでお留守番組に入って
お願い
お願い
でまあね、ちょっと最近の流れね、
うんうん、
これ説明上結構お互いに省いてはいたけども、
そうですね、うんうん、
ここまでも宮家の兄圭介っていうのはめちゃめちゃね出てきてんのよ、うん、ちょこちょこ
出てきてます、そう、
うん、だから兄圭介も私たちと同じようにこの天地書を読んでるんだね、
そう、あの図書室でずっと読んでるから、
ずっと読んでる、だから宮家が、妹の宮家がどういう状況かっていうのはすごく理解しているっていうのは、
うん、
これね大事なのよ、
そう
なんですよ、圭介の存在が、
そういうことなんですよ、そう
すごく大事
だから、後半とても大事ですから、
うん、とても大事になるの、
わかるわ、
まあ、それが24章ですね
雨干し
さあ続いて第25章、愛されて悲しくて、
なぜため息をつきながら始まるんだっていうんだろう、こちらね
まあね、
うん、
北韓国の話をね太一くんにされて、
うん、
まあ、分かりましたと、私北韓国に行きます、
うんうん、
そしてその波動砲を見つけますと意気込む宮家、
うん、違えてるね、
イスカンダルに行くのかなと、
ね、何もかもみんな地球懐かしい、違うね
重遊戯ってねこういうのちょこちょこ入ってる、
そうそうそう、やっぱ面白いよね、
うん、ね、太一くんはですね、朱雀七星子全員に、まあ、今までねいろいろ頑張ったからっていうんで、太一くんのね自分自身の力を増大させるものをくれるんですね、
出た太一くんのお助けアイテムだ、
うん、アイテム、ほとほりは剣に力
かけ
がね与えられます、うん、で三つかけには薬の壺ですね、
うん、ぽいね、
うんうんうん、でタスキは鉄線、
あ混合石みたいに針線が、
うんうん、
かけ、
チチリは数珠ですね、首から
下げてる数珠、
でニューチリコには巻物、
うん、あね、うん、かわいいね、勉強だもんね、
うんうんうん、ね、なんかニューヤングみたいな感じで言ったけど、う
んね、なんでヤングの名前出したの、うん、なんで声優さんの方 の, あのすごい認知度の高いあだ名の方言ったの
ニューヤング、
うん、かけないじゃん、
かけない、
かけないじゃん、
そっかに、ニューチリコには巻物、うん、そして塗り子には腕に白い綺麗な腕輪、もうこの
早いだろう、まだ早いだろう、
ごめん
早いだろう、我慢しろ、
もうなんか塗り子は力っぷしに自信があるから、
そうね、
パワータイプの
人だから、ね、なんか腕輪ね、
うん、そうすごい綺麗な腕輪なんだよ、
うん、
で玉褒めにはありません、
あれババって言ったからかな、
なんでかな、そうババーとか砂かけババーって言ったからかな、玉褒めにはないってことを覚えといて、
そう覚えといて、
うん、で宮家にはですね、この詩人天地書が燃えた時の特別な灰をかけてあげるんですね、で宮家自身に特別な力があればその時は必ず引き出されるだろうって言われるんですね、
わ、なんだろう、注目です、
うん、注目です、まただからこの新しく力をみんなつけたからこれが発揮されるところを見るのがまあ楽しみですよね、
うんうん
うん、で場面は変わり隣の国九島国ですね、ゆいちゃんと中子青龍七星子の巣星のところに行きます、するとですね、あ、網星のだから弟ですね、うん、網星が死んだことでこの巣星は泣いてます、もちろん悲しいよ、ゆいちゃんが近づくとお前になんかわかるかと巫女にブチ切れるんだね、七星子なのに、
はあ、若いわね
でもゆいちゃんはわかるよと、少しだけわかるよって、泣きたいだけ泣きなよって言って
ゆいちゃん
抱きしめてあげるんだけど、まあ、ゆいちゃんの胸でね巣星は泣くんですね、
うん、痛みをわかる、痛みを知りすぎている女、ゆいちゃんだから、
うん、
寄り添えるから、傷ついた人は本当によ
ね、だって大事な家族をさ、
は
あ、亡くしたわけだからそりゃ悲しいよ、うん、そうだからここに関してもやっぱ巣星にはちょっとあかわいそうだなって同情してしまうんだけど、
う
ん、
そうね、
でそして一方宮家たち、宮家だけその場に残されてね、太一くんから大事な話があると、七星子はみんな外に出されちゃうんだね、
うんうんうん、
で太一くんはね まあ、青龍七星子のね、網星、だから笛吹いてた網星ですね、が死んだっていうことは、青龍側も七星子を一人亡くして青龍を呼び出せなくなっていると、うん、ということは、
そうね、
向こうも同じく新座法を探しに行くっていうこと、
うん、
これはねめちゃめちゃ大きなことで、
そうだね、
うん、今までは結局七星子を集めたもん勝ちだったから、
そうだね、うん、
そうそう、先に七星子を集めて呪文さえ唱えれば自分のところの詩人が呼び出せたから、うんうんうん、そこまで大きなことにはなってなかったんだけど、これからは要は一つの宝物みたいなものを、
ね、
うん、一斉にこう巡って戦っていかなきゃいけないってことだからね。
まずいっすね。
最後にもう一つ、これは本当に一番大事だよって言われて、めちゃめちゃ大事なことを言われます、
うん、大津くんから、
でも、
う
ん、そう、でもこの時点でその大事なことっていうのは描かれてないんです ね、
こちらもわからないね、
うんうん、だから何言われたんだろうみたいな、うん、で大津くんとの話が終わった宮川はですね、部屋から出てくるのね。でもめちゃめちゃ浮かない顔をしています 。あら、うん、何を言われたのか、
気になる、気になる、
うん、宮川はですね、玉褒めの元へ行き、
うんうん、
二人で茶をしばきます。
茶をしばきます、
うんうん、なんだかゆったりした時間に二人で平和に茶をしばいて ね、
うん、
でね、もう本当にね、とろけたような優しい顔でね、
甘い顔しよって、
そう、終始宮川のことをね、玉褒めが見つめてんのよ。ただお茶を飲んでるだけの宮川をね、
どんだけ愛おしいんだよ。
もうそう、愛おしいっていう顔
で全開だよね。
そう、
全開だ、愛おしさ全開だよね、
うん、そうで見つめるので、玉褒めはですね、宮川に求婚します。プロポーズします。
一緒になってくれないかと、俺と。
でも浮かない顔の宮川です。でこの時にさ、うん、え、困るよって、私まだ15だしっていう宮川に対して速攻でさ、え、適齢期じゃねえかって返すじゃん。適齢期すごいすぎちゃったなと思って見てた。
そうだね、あとなんだったら誰よりも最年長よ、うちら。
そう、もう適齢期どころじゃねえなと思って。
適齢期どころじゃないのよ、誰よりも最年長なのよ。
でまあまあね、なんだかんだでね、大好きなね、玉褒めに、まあ、プロポーズされて、まあ、15歳でね、適齢期、うん、って言われたけど、まあ、この現実世界じゃちょっと15歳早すぎるけど、
そう、ね、うん、一応法律は OK にはなってるけど、でも、うん、で早すぎやでっていう、
まあまあ、そう、まあ、なんだかんだ喜ぶかなと思いきや、うん、何言ってんの、こんなの遊びの恋愛だしマジになんないでと言って玉褒めを拒否して部屋を去る宮川。なんでそんなひどいことを言うの宮川と、うん、玉褒めがかわい
そうだよ
って思うけど、うん、でも廊下で一人涙が止まらない宮川。
あ、絶対なんかあったね、そうだね、
うんうん、でどうやら大津くんに言われた大事な話っていうのが関係するのではということだけ、ふわっとここでは分かる
んだけど、うん、そうね、分かりみが深い、
うんうんうん、で翌朝ですね、そんな困難があった翌朝、宮川は塗り子にですね、今夜町でやる星見祭りに行かないと誘われます。好きだからもう一回言うね、星見祭りに行かないと誘われます。星見祭り好きすぎる。
好きすぎる。うちらの大好き、一番好きな祭りの名前ってそうだよね、あの、
そうよ、
星見祭りだよね。
星見祭り、え、知らない星見祭り。
あの星見祭り、あの有名な、
うん、そう、まあね、お祭りがあるから行こうよって誘われる、
うんうんうん、
そこにですね、玉褒めが現れて、宮川はね逃げるんですね。
避けるね、
うんうん、するとですね、逃げてる宮川はですね、宮中の池で釣りをしているチチリを見つけて話しかけます。
おうおうおう、
ここ魚いるの？さあ、
ゆるい、かわいい、
そんなゆるい、かわいい感じよ。でそんなチチリに対してですね、宮川は、まあ、ゆいちゃんとのことだったり玉褒めのことだったりとか、もういろんな思いをね、吐露するんですね。
ちょっとね、
うん、それを聞いたチチリがですね、友情と恋は比べられないと、どちらかを取るとどちらかを失う、この傷はそれを教えてくれたのだって言って仮面を外すんだね。まあ、だからなんで仮面をつけてるのかは知らないし、で仮面の下に大きな、ね、傷があるってことだけはみんな知ってて、
そうだね、
うん、でここで初めてね、チチリが自分のことを話すのね。
気になってたよ、ずっと、
うん、自分の過去の話をします、
うん、
それはですね、まだ自分が玉褒めくらいの青年だった頃の話、
うんうん、
自分には大事な許嫁と親友がいたと。 でもそんなある日、親友に許嫁を奪われちゃったんだね。でもちろん悲しみもあったし怒りもあったけど、そんな時に事故で親友を亡くしてしまいます、うん、悲しみ、まあ取られちゃったり、悲しみ取られちゃった、怒りあったんだけど、でもその親友を亡くした時に気がついたんだね。あ、自分は本当にこの親友が大切だったんだと。もういろんな感情があったけど、でも亡くなっちゃった時に初めて失いたくなかったってことに気がつくんだね。まあ、その時のことを忘れないためにこの顔の傷は残したままなんだと。でもこの傷を人が見ればいい気分ではないから、いつも仮面をつけているんだよっていう話を見やかにするんだね。やっぱ真摯にちゃんとこうぶつかってきたからこそ、真摯に自分も対応したっていう、ちゃんと人と人とのこうなんかぶつかり合いって感じだったね、ここね。
ごめん、今静かに泣いてた。
そうだ、
ね、静かに泣いてた。
うん、でまあね、その話を聞いた宮川はですね、自分はゆいちゃんと争いたくないと、どうすればいいと思うって聞くんだね。で、チチリは自分に言えることは一つ。やば、泣くそう。
もう泣いてる。
ゆいちゃんは君が好きなのだ。
ちょ
きっと君が思っている以上に、多分本人も分かってはいなくて、大好きで大好きで、だからより一層君を憎んでいく、だから君が助けてあげるのだってここで言われて、でも宮川はね、まあなんだかよく分かんないけど考えてみるって、ありがとう話を聞いてくれて、
あなたの名前、
だからチチリっていうキャラクターの奥の深さ、そしてギャップ、彼のことがもっと知りたいなって思うし、うん、あとやっぱりここのなんだろうな、この着火までのセリフ、だからゆいちゃんは君が好きだよって、で本人も多分それは気づいてないって、で好きだからこそ憎んじゃうんだよ、うん、そんなゆいちゃんを君が助けてあげてねっていう、ね、ここって
だから君が助けてあげるのだって、
これはだから宮川はね、だからなんだかよくわかんないけどって宮川は言ってた、うん、で当時自分たちもなんだかよくわかんないと思ってた。
そうだね、
なんで、うんうん、こっちが手を差し伸べなきゃいけないんだろうって思ったし、好きなのに自分でわかんないなんてことあるかなって。
そうで、助けてあげるわ、そう、うん、なんかよくわかんないけど、うんっていうね。
だからやっぱりこの年齢になってみると、
いや、そうなんだ
よね、その言葉の全部が
大人になってから見るともうまた、
そうなのよ、
もうね、
いや、まあ、父にもね、同じようにこう親友を大事にしてた親友がいて、
う
ん
う
ん
ね、
間にこう異性がいて、
そうそうそう、
自分はなくしちゃったと、そういう経験も踏まえた上だし、自分に対してああやって攻撃してくる人をさ、うん、君のこと好きなんだよって言えるって、本当になんだろうな、全部が分かってるし経験してきてるからこそ言えるじゃない。
父に、あとこんなにべしょんべしょんに今泣いてるのは、まあね、2部まで知ってるからですよね。
そうなのよ、チチリってこれで終わりじゃないから。だからチチリ的にはもう自分のような思いはしてほしくないっていうのもあったし、でやっぱりチチリのすごいところは、うん、宮川が聞いてくるまでこの話しなかった、
ね、
その自分の過去のこともそうだけど、ね、もし自分だったらだけど、ああやってちゃんちゃかちゃんちゃかやってる時に、うん、待って待ってと、宮川、ゆいちゃんはね、あんたのことが好きなんだよと、だからねって言えることも簡単だけど、うん、ね、うん、宮川がチチリにどうしたらいいと思う、
ねね、
う
ん、来てからってね、あ、じゃあここだな
って、来てから始めて、ね、そのタイミングもやっぱり大人だし、言ってることも大人だし、
大人だけどね、でやっぱりその苦闘国に潜入した時とか、タスキとやっぱり、うん、やっぱりはもうあの子は宮川を傷つけたりしない、あの子はそうさせないのだって、こう誰も
そうって言ったんだよね。
お強いよ。
でもその時点からその時からもうチチリはゆいちゃんの本当の気持ちとか分かってたし、だからチチリはゆいちゃんの気持ちが痛いほど分かるじゃん、ね、うん、好きな子を奪われちゃって憎んじゃう気持ち、それで暴走しちゃう気持ちみたいなさ、うん、不思議遊戯ってさ面白いよね。
バイブル
本当に面白いんだよ。
言うのだ、我慢してたんでしょ、泣きなさい。
すごい
我慢してたんでしょ。チチリって
すご い我慢してた。
だからね、ここでねノーマークだった父がね、このギャップを発信したことで、
う、ね、ね、もうバックボーンがちょっと見えたことでね、
見えたことで界隈の女子があれ父りってなるのよ。
父りのそのそ寄り添ってあげたい私がさってい
う、わかるだからね、やっぱほんと不思議遊戯のキャラクターってよくできてるよね。
すごい、あのだから結局みんな好きなのよ。
そう、
みんなにやっぱりガチ恋する瞬間があるの
あるの。そう、
私がじゃって言ってくれてて、
なんだっけ、うん、第20何ですか
何ですか
24章25章だったね。
はい、ということでね、とりあえず、今回の不思議遊戯会シリーズは、ここまで。ありがとうございました。
ありがとうございました。
2022年12月17日マブルマーブルオンラインイベント開催決定。
今年もマブマブフェスやれるぞ、
楽しみです。
ぜひ皆様のご参加お待ちしております。
お願いします。
詳細はマブルマーブルのノートにありますのでチェックしてみてくださいね。
次回のマブマブは、
次回のマブルマーブルの箱はミュージックプラストーク第5弾になります。
はい、やっぱ、うん、ミュージックプラストークいいよね。
いいよね、
うんうんうん、
曲が流せるってすごく、
うん、すごくいい。なんか メリハリもなんかちょっとつく。
確かにね、
うん、
そうってことで、ね、はい、今回もあのいただいたおメールを、ね、うん、読ませていただいております、はい、って感じなんで、あのよかったら聞いてみてください。
聞いてみてください。
お楽